ひばりクラブまた落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本を知る12回で、そろそろ核心に入ってまいりました。私たちが外国に行って、日本というのはどういう国ですかと聞かれたらですね、例えば室町時代をはじめた人が足利尊氏ですなんて説明してもですね、それはまあ日本を説明したことにならないんですよね。日本を説明するってことは、まあそういうふうな具体的な事柄も話すことがありますけど、基本的には日本とはどういう国なのか。こういうことなんですね。例えば、まあ、重要なことを言えばですね、日本は男女の平等はどう考えているのか。男女の平等というのは実際どうなのか。それから差別はされているのか。奴隷が存在するのか。それから技術立国って言うけども、どうして日本というのは技術立国なのか。歴史的にはどうなのか。とかですね。日本は世界200カ国のうち7カ国だけの戸籍を持っておりまして、しかもまあ戸籍を作った中心の国とも言えるんですね。まあそういった意味で、自己っていう個人というものと、集団、まあ祖先とか先祖、子孫といったものをどう考えているのか。それからまあ非常に犯罪が少なくて、まあ外国から人が来られますとね、まあ日本人は親切だし、綺麗だしというようなことを言われるわけですが、まあその理由とかですね、それをまあ歴史的にできてるわけですね。突然日本が明治になって、まあそういう国になったわけじゃなくて、それは長い間の石器時代、縄文時代の流れを受けてですね、中国の影響というのはどのくらいのものだったのか。まあ確かに漢字は中国の漢字を少し利用しているわけですけれども、まあそれでも明治の初めにですね、ヨーロッパの言語が概念ですね。例えば平和とか、それから民主主義とか、まあそういう概念が入ってきたり、まあ最近例えば汽車とかですね、新幹線とかそういうのが入ってきたときに、まあその用語っていうのがですね、中国から日本が学んだのか、日本が発明して中国の方に伝えたのかと、まあいうようなことですね。まあ歴史とともに、まあそういう日本の特徴と歴史の背景、こういったものを知ってないとですね、当然ながら外国人に話はできないんですね。例えばフランスの人にフランスとはどういうものですかって聞いたら、もちろんルイ王朝とかナポレオン、フランス革命っていうのは入ってきますけども、まあそれに基づくフランスの社会の特徴だとかですね。まあフランスには結構こう自己主張が強いとか言いますよね。そういう議論になったり、フランスの家庭ってのはどういう家庭なんですかってことになったときに、普通は歴史的なことを背景にして、その国の文明の成り立ちとかですね、そういうものをお話しするっていうことになるわけですね。ところが、これを、その日本の教育ね、中学校とか高等学校の教育で、どういうふうに教えるかっていうことが、まあ、定まってないのか、実際上あまり教えないのかわかりませんけども、実際上教えないですね。例えば、差別があるかどうか。これは、例えば、ギリシャの古代ギリシャですね。ソクラテスとかプラトンとこういった哲学、ヨーロッパ哲学ができた時のギリシャ社会というのは、まあ、データによると大体6割ぐらいが奴隷であると。まあ、奴隷制ですね。ですから差別がまあ基本的ですね。これはやっぱり力が強いものが正義という考え方ですから、力が弱いものは奴隷になってしまって、まあ、指示を受けるっていうか命令されるっていうかそういうふうな社会構造なわけですね。ところが日本は神様がアマテラス大神っていう、まあ、女性の格好をした神様であるということからわかるように力は正義とは見てないんですね。まあ、伝統とか自然とか、まあ、そういったものを基礎にした、まあ、日本独特の道徳ですね。これは主には、神道ですよね。で、神道ってことになると、神道は宗教かつ、これ宗教じゃないんですよね。宗教っていうのは、教祖、教典、戒律がなければ宗教じゃありません。つまり教えがあるからこそ、宗と教、主な教えっていう漢字を使ってるわけですからね。ですから、そういったことに対する日本の高い道徳性っていうのは、どこでどういうふうにできてきたのか。それが、まあ、いわば日本というものを紹介するときの歴史的知識なわけです。ところが今はまあ学校ではですね、源頼朝が鎌倉幕府を作ったのは1292年とか、絶対覚えとかなきゃいけないよってことなんですが、じゃあ鎌倉時代にはそれまでの貴族社会が武家社会になったわけですね。 なったから何が変わったのか。もちろん、トップは公家様じゃなくて、まあ、その前に平のもう清盛なんかいますけど、まあ、そういう過渡的な状態を考えなければですね、平安の藤原の貴族社会から鎌倉の武士社会に変わったと。それはただ、トップの支配層が変わっただけですから、まあ、それによって日本社会とか、日本の職業とか、みんなの働くことによる考え方とか、そういうのが変わったりじゃないんですよね。ですから、そこのところもちょっと、もちろん日本の歴史教えるですね。中学校とか高等学校の先生は歴史というものは、日本の子供に教えなきゃならない歴史というものは、日本の社会の成り立ちを、理解するための歴史なのか、それとも織田信長がいたとかですね、そういった歴史的事実、それもほとんどまあ、私に言わせると、何ですかね、テレビの芸能ニュースみたいなもんで、有名な人をね、有名人の一生とか、そういったものを事細かに説明すると。しかし、それは鎌倉時代とか江戸時代のことは、歴史はそうなんですけども、まあ、明治から以降はですね、伊藤博文の生い立ちとか、伊藤博文ぐらいだったらあるんですけど、まあ、政治家の、生い立ちとかそういうのを詳しく説明するわけじゃなくて、むしろ、その政治家が社会に出てきた時の日本社会の変遷とかですね、そういうことを教えるわけですよね。世界的な戦争の状態とか。だから、まあ、日本の歴史自体が、日本の子供たちに何を教えて、その結果、日本の子供たちが、日本には差別があったのか、なぜなのか、日本は男女平等だったのか、これも非常に大きく、国民の認識が違うんですね。まあ、紫式部清少納言っていうのは西暦1000年、平安時代に出てるんですけども、その頃、日本以外の国で、日本、世界の全部の国で、女性が筆を取るということができたのは日本だけなんですね。それはやっぱりそういうふうな政治があり、指導があり、その結果そういうことができてきてるわけで、まあ、そういう点では、日本は男女平等はトップであると。世界のトップで男女が平等であると、まあ、いうことが言えるんですが、国連の男女平等の現在の日本のランキングはなんか百何十何位とかなってるわけですね。で、新聞ではいつも男女同権は全然日本はダメだとか。しかしヨーロッパっていうのはまあ見てみますと、歴史的に少なくとも見てみますと、女性は日本に対してものすごく虐げられています。それは当然でね、ヨーロッパのそういった力っていうね、力の強いものが正義である。したがって一番力のある人が裁判を開いて罰するということになるから、まさに力の正義なんですね。ところが日本はそういうの全くないので、むしろ男女平等っつったら、まあヨーロッパなんかとか中国なんかやからずっと日本の男女平等が進んでおりますと僕は思いますね。しかし、これが進んでるかどうかって現在の状況だけでは完全に説明できないわけで、縄文時代からずっとそれがあるわけですね。それからまあこの日本を知るということで私が話してますように、日本がなぜ技術立国になったのか。日本人とは非常に技術を理解する力とか手先が器用なのか、それとも日本社会というのが技術を大切にしたから、その結果として技術立国になったのかっていうことはやはり歴史から学び取れるものなわけですね。あと家庭重視、これは非常に重要で、人間というものの捉え方ですね。人間の一生というものを人間は縦軸の祖先から自分がいて子孫がいると。こういう縦軸と横軸ですね。村に仲間がいる。もしくは友達がいる。だから自己というのは歴史的な時間の中の自分であり、それから仲間の中での自分であるっていう位置づけの日本とですね。それから自己を中心として自己実現とかですね。戸籍なんか関係ない。親子が別に関係ない。18歳以上になれば、人間は全部独立した人間なんだと考えるような考え方と、大きく分けて2つあるわけですね。もちろん世界的には、日本のような個人に対する考え方の方が珍しくて、それで、自己を中心としてやるっていうのが、まあ、アリア人の世界、中国人の世界でありますからね。だから、神の下で、一人一人が独立してるというような考え方も出てくるわけです。だけど、日本の場合は、神様ってのはそれほど個人生活を縛ることはしない。むしろ、 個人生活が集団とか歴史の中に存在する結果として、神様がそれを見守ってくれるっていうふうに、こう、順序が逆になってますね。それから、非常に日本は道徳性が高いんですね。現在の先進国、例えば OECD 30カ国余りなんですが、まあ、30カ国のうち、例えば殺人にしても、窃盗にしても、いろんなそういう犯罪というのはですね、大体欧米の先進諸国の10分の1ぐらい、日本はですね、非常に安全ですね。で、こういった安全な社会、親切な社会っていうのは、そこに住む人たちに多大な、こう、メリットを与えますね。私なんかは、まあ、ちょうど30前後から、まあ、盛んに外国に出張に行くようになったんですけども。まあ、私、やっぱりその時思ったのは、その頃でもですね、日本は女性でも夜の10時頃は十分に歩けました。まあ、明け方のっていうか、12時を過ぎてね、1時、2時に女性が外を、一人で歩けたかってちょっと疑問があるんですけど、まあ少なくとも10時頃までは。まあ9時だったら絶対大丈夫ですね。お母さんが娘さんに9時までには帰ってきなさいよって、まあそんな感じでしたね。その頃に私がアメリカとかヨーロッパ行きますとね、男の私でも6時以降はあまり外に出ないようにと、まあ、いうような感じでしたね。特に街でも裏街の角とかね、それからブロックがあって向こうのブロックは危ないよとかですね、そういうような社会でしたね。それが例えばそこに住む人の生活の質というか、人生の質は大きく変わりますね。まあ自由に出歩ける。まあ、頃はまだサラリーマンでしたら上司の家に飲みに行って、今もそんな上司の家に飲みに行くなんてことありませんけどね。当時は上司の家に飲みに行って2時頃帰ってくると。何らその強盗とかそういう心配は全くない。むしろ電車がなくなるからどうするかっていうのはことなわけですね。まあ、そういう点では、まあ、日本の世界一安全な道徳性ということもですね、どこで歴史の中でどういうふうにして形成されてきたのか。まあ、これにはもう一つ、ごくごく最近の1900年からこっちだけの歴史しか知らない人は、まあ、日露戦争とか、この前の大東亜戦争のことだけ習ってますから、日本はなんか戦争ばっかしてるっていうふうにね、それから歴史でも上の方の人たちだけの歴史を学びますからね。なんか日本っていうのはしょっちゅう、なんとかさんとか徳川家康とか豊臣秀吉とか、源平合戦とかそういうのばっか歴史として学ぶもんですから、なんか日本人って戦争ばっかしてたっていうような認識を持ってる人がいますけども、それは例えば大陸の横にある島国という意味ではイギリスと日本なんかすごく似てるんですけども、全然戦争の数なんか全然違いますね。まあ極端に違うっていうか、まあ、対外戦争なんていう点じゃですね。まあ、日本の場合は、まあ、全歴史を比較しても、10個もない、戦争10個もないっていう感じなんですが、まあ、イギリスとかそういうね、他のところだったらもう100個や1000個あるっていうね。まあ、そういうのも全然違うわけですね。で、そういったこの、獰猛さというか、まあ、人間としてはそういう人を殺すということが、どの程度平気なのか。っていうことは、また随分違いますね。道徳性にしても。ということで、それはまあ、私がここで日本を知るということを始めたのは、やはりもう一つ、中学生、高校生の教育を担当されている方もね、一体子供たちに歴史を通じて何を学ばせるんだと。歴史自身を学ぶってことの意味もありますけどね。やはり歴史を学ぶことによって現代の政治を考えたり、現在の社会システムを考えるってことは、まあ、随分多いわけですね。まあ、そのために歴史を学ぶと言っても間違ってはないぐらい、まあ、歴史というのは我々の人生とか我々の社会、幸福、こういったものに大きな影響を持つわけですね。まあ、それがどうだったかっていうことはやっぱり考えなきゃいけない。これは日常生活ですごく違うですね。例えば、平安時代に男女平等よりかもっと、もう一歩進もうと。男女平等って言うと、現在の男女共同参画みたいなもんですから、やはりどうしても子供を産んで育てるという役割を果たしている女性の方が不利になる。そこで平安時代は男性の方にハンディをかける。男性はこれしかやっちゃいけません。戦争をするということと、田畑を耕すということと、漢字だけを使って感情の入らない文章を書くと。まあ、この三つに制約されたとも言われてるわけですね。これは僕は学校では学びませんでしたよ。学校でそれを学んでたら僕の男女観っていうのは随分違ってると思うんですね。 男女間と男女に関する観念っていうかね、そういったものが違ってたと思うんですね。まあそういう意味では、日本の教育が、まあそういうものに中心を置いてるんじゃなくて、まあいわば少し悪口になりますから言いにくいんですが、テレビで今の芸能人の私生活を詳しくやるような感じなんですね。で、現代の日本の社会というのはどういうものなのかというよりかは、明石家さんまさんはどういうところで生まれて、どういう性質でどういう人生を送ってきたと。まあそういった代表的な人の人生だけを学んで、それでもって現代を理解するっていう、こういう考え方ですね。本当にそれで、現代社会というのを理解できるんだろうか。まあ生活のレベルとか、家の構造だとかですね。それから幸福に対する概念だとか、精神性だとか。まあそういったものの方が、むしろ現代を理解するという意味では大切なんですけど。歴史を学ぶときになんで芸能人みたいな、わずかにこう非常にトップの方の人だけのことを学んで、まさにですね、例えば室町時代が江戸時代に変わったら、どのように変わったかということは、足利政府と江戸の徳川の上層部だけを知ってればいい。もしくはその人たちの戦争だとか、私生活を知ればいい。もしくは何年にこういうことが起こったという指導層だけの事柄を学んだらいいということのように、現在の歴史はそう見えますね。私なんかは歴史が好きと言っても、私の好きな歴史はですね、織田信長の性格がどうだなんてことはあんまり興味なくて、その時代に何が変わっていったか。例えば鎌倉時代ですと、それまでヨーグルトを主として発酵食品として食べてたものが、大豆を知ったものに変わった。なぜそうなったのか。なぜそこのところにどういう農業とか酪農の考え方があったのか。それとも医学とか消化というようなことについての日本人の考え方が変わったのかというようなことを知りたい。歴史というのはそういうためにあるというふうに私は思うんですね。そういう意味ではここで話しました歴史を知る上で、縄文時代、石器時代、縄文時代というのはそれぞれ長いですからね。石器時代はまあ2万年以上ありますし、縄文時代もまあ1万5000年以上ある。その中で日本人の性質だとか社会というのはできていったと思われるわけですね。したがって私はここに飛鳥から江戸の特徴って書きましたけど、まあ、この間の時代区分を示す言葉がないんですよ。一国としてまとまったからですね、天皇陛下というのはできて、まあ、日本はこれも特殊ですよね。他の国と全然違います。他の国は権威というものと権力というのは一緒になってて、王様とか大統領っていう概念なんですけども、日本は権威は天皇、天皇陛下がとにかく権威がある。だから、まあ、権威に従うときは天皇陛下に従う。しかし権力は貴族とか将軍とかにある。そうすると、これを貴族時代から武士時代にっていうのを私最初書いたんですけども、ちょっとこれもおかしいなと。ね。そういう分け方なのかな。じゃあ天皇陛下ができたときから江戸の末期までと。江戸の末期になんで天皇陛下が復活してきたかっていうと、それはその時のいろんな書物にありますけどね。外国から脅威が来た時には、やっぱり日本が一つなんだけない。江戸幕府にしても、室町幕府にしてもですね、まあ、平安時代にしても。それはこう、日本の中でいっぱいある。その調整みたいなもんだ。今では都道府県間の調整みたいなもんだ。しかし日本とどこの国とかになると、やっぱり中心は天皇陛下になる。明治時代は天皇陛下が若干権威と権力の二つを持ってましたけど、日本の考え方は天皇陛下は権威であって、みんながそれに従うという点での権威であって、実際に軍隊を持って力を持っているのは貴族だったり武士だったりしたわけですね。だから、そういうことのものの考え方、日本文明っていうのをどこに視点を置いて発展を遂げていくのか、それに伴って日本人が幸福になっていくのか、どういう状態が日本人が幸福という状態かっていうのも違うわけですね。まあ、日本の文化を西洋の文明で理解すると変なことになりますね。例えば、典型的なことを言いますよ。これ必ずしもそう言えないんですけど、ちょっと、できるだけ典型的なことを言った方がよくわかりやすいんで、典型的なことを言いますと、例えば、男子厨房にいらず、つまり男子は台所をしないという言葉を日本流に解釈しますとね。何しろ当時は非常に食事を食べるというのは大切ですから、それを女性が独占するっていうのは、 女性の権利を確定したというふうに解釈できますね。一方、女性に台所という雑用をやらせるという概念から男子厨房にいらずっていうと、女性だけに、台所とかそういうものを押し付けてってことになりますね。じゃあ戦争は、まあ、女子戦争にいらず。いや、戦争には女子は行かない。これも原則として行きませんね。っていうことは、戦争は男子に任せて、ひどいもんだと。男性は死ぬことだけをやるのかと。まあ、こういうことになりますね。ですから、そういうような、まあ、上げ足取りみたいな議論ではなくて、それがどういうその国の文明から発生し、それがどのような影響を社会的、もしくは個人的に与えたかと。まあ、いうことを一回ですね、僕は優れた歴史家が、まあ、整理をしてほしいと、まあ、いうふうに希望しております。